天のお父さん、今日もイエス・キリストの皆の上に、またイエス・キリストが十字架で成し遂げてくださったこの贖いの技を信じる信仰の上に、一つところに集まってあなたの皆を崇め、あなたを賛美し礼拝し、また御言葉を通してあなたについてさらに知ろうとしているこの機会が与えられていることを心から感謝します。どうぞここにいる一人一人があなたの恵みとあなたの憐れみによって力を受けて、今日ここに書いてある事柄を理解することができるようにどうぞお助けください。お願いします。また御言葉を分かち合う私にあなたの言葉と力を与えてくださって、分かりやすく語ることができますように、あなたが語ってくださることを語れますように、どうぞ私を導いてください。お願いします。どうぞ、今日のこの礼拝を通して、あなたがどのような方なのか、もっともっと理解することができますように。おうちに、あなたについての理解を、あなたとの関係を持って帰ることができるように、どうぞお助けください。お願いします。今あなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。で、ネヘミヤの9章、まずは1節と、1節から4節まで、お読みします。その月の24日に、イスラエル人は断食をし、荒布をつけ、土をかぶって集まった。そしてすべての外国人との縁を絶ったイスラエルの子孫は立ち上がって、自分たちの罪と先祖の咎を告白した。彼らはそのところに立ったままで、1日の4分の1は、彼らの神、主の律法の書を朗読し、次の4分の1は告白をして、彼らの神、主を礼拝していた。ヨシュア、バニ、カデミエル、シェバヌヤ、グニ、シェレベヤ、バニ、ケナニは、レビ人の台の上に立ち上がり、彼らの神、主に対し大声で叫んだ。まあ、この9章の最初は、この24日にこう集まって、イスラエル人が集まってきて、主を礼拝したということが書いてあります。でその月の24日っていうふうになっています。で、8章の最後には、こんなカリオの祭りをした記述がありますね。で、カリオの祭りというのは、まあ、ここで見てみると、ネヘミヤの8章の、1節だと、2節かな。第7の月の1日にっていうふうに書いてあるので、で、二日目にっていうのが13節に書いてあります。で、立法のところをよく調べるために集まってきた。そしたら、そのカリオの祭りについて書いてあったので、カリオの祭りを祝いましょうってなったんですけど、この期間に少し時間があるんですよ。で、カリオの祭りというのは、第7の月の15日から、1週間、そして8日目の22日というのが清めの集会ですから、だから、第7の月の22日に、このカリオの祭りが終わってるはずです。で、そのカリオの祭りは、そのヨシュアの時代から、今日まで、その、このネヘミヤの時代まで、このようには祝われてなかったので、そこには非常な大きなその喜びがあったというふうに、8章の、17節と18節に書いてあります。その後の、24日ですから、つまり、非常な喜びに包まれたこの祭りが終わって2日後ですよ。彼らは集まってきたんですよ。なんか神の前に出て行って、その喜びがあって、そこでなんか問題が解決され、自分のその罪が許されるということを本当に喜んで、8日間祝ったんですよ。この人たちは、喉元すぎて、もうまだ神の元に戻っていったんですね。で、カリオの祭りだから神を礼拝したんじゃなくて、彼らはその城壁がその壊されていたので、心一つにして再建するために働いたんですよね。いろんなその敵がいました。サヌバラテとかトビアとか。で、何度かその城壁が再建されないようにって、その敵がいろんなことを最善を尽くしてきたんですけども、神がその一つ一つをから守ってくださって、無事に再建されたんですよ。城壁がね。で、その後、御言葉が語られて、その一人一人がそれを理解したんですよね。レビ人たちがそれを解き明かして。モーセ五章ですから、創世記から。五章ですよ。 出エジプト記があって、レビ記があって、民数記があって、申命記があるっていう。この5つをもう毎日のようにずーっと聞いてたんですよ。そして解き明かしをメッセージを受けてたんですよ。ずーっと。それで理解したんですよ。なんて神の前に私は罪深いんだって。神が願っておられることについて私は何一つしてないじゃないかって。私の祖先たちもそうだけども、私もやばいじゃないかって。だから彼らは悲しんだんですよ。神の言葉を聞いて理解したので。でもその時にネヘミヤもまたリーダーたちもその悲しんではいけないって今日は。自分の罪が分かって神の前に低くなったことは喜ぶべきことだからって。神の御心に沿ったその悔しみは、悔いのないその悔い改めを生じさせるって。だからこっからがスタートだって。だから今日は悲しんではならない。ここでカリオの祭り8日間をもう楽しんで、心から喜んで過ごしたんですよ。その2日後ですよ。イスラエル人たちは集まってきたんですよ。どのように集まったかというと、断食をして、荒布をつけて、土をかぶって集まってきたんですよ。基本、断食とか、荒布とか、土をかぶるとかっていうのは、その悲しみを表すときのものなんですよ。自分を低くするとき。断食をするっていうことですから、でも、食事が喉を通らないぐらい、その神を求めてるんですよ。ある意味ですよ。その断食をしますとかって、断食するために断食してるんじゃないんですよ。まあ、神を求める必要がもう出てきてて、もう食事も喉通らないんですよ。なんか心配事があって、ご飯とか食事も喉通らない時ってありません？で、その苦しい中で、民は神の前に出てってるんですよ。もう食事をどんなに食べたとしても私の心に満足をもたらしませんって。食い倒れだろと。ふざけてね、食い改めと、食いの字をなんか食べるの字にする人たちがいますけど。だそんなんじゃ満足を与えられないんですよ。どんなに美味しいのを食べてもまたお腹空きますよ。で彼らは食事が喉を通らないほど、神が必要だと思ってたんですよ。そしてその荒布をつけるっていうことは、この荒布っていうのはチクチクするんですよ。だからその、地上のもの、もう神以外のものでは私満足することができないんですって。それを象徴しますよ。また土をかぶってって。出かける前にね、髪の毛セットしたり、髭剃ったり私もしますよ、男だけど。男だからなのか。女性はね、お化粧とかするじゃないですか。小さい子供でも顔を洗って出てきなさいって言いますよ。でも結局その自分の外見というか、やっぱある程度のその身なりを整えていかないと恥ずかしいっていう思いがあるからね。それぞれ。でもこの人たちはその土をかぶっていったんですよ。もう外見とか気にしないんですよ。人から何て思われようと、どんなにその人から何て見られようと、悲しいものは悲しいし、苦しいものは苦しいんです。神の前に出ていくときに、なんかかっこいい服着てですよ。バッチリそのメイクとかして、髪の毛をセットして、で、それでよっしゃ、俺もかっこいいみたいな鏡を見てよし、大丈夫って言って、神の前に出ていく必要ないんですよ。私たちが本当にその神を求めるときっていうのは、もう食事も喉が通らないぐらいの苦しみと悲しみと。でも、他の人がどう見ようと関係ないような、そんな格好で歩いてたら変な人って思われるから、それはやめた方がもちろんいいんですけど、こと神の前に出ていくときには、そんな体裁なんか気にしている必要がないんですよ。私のもうどん底を神は知っておられるから、私がどれだけ、汚れてるかっていうのを知ってるから、神の基準に照らし合わせ、どれだけ外れてるかっていうのを知ってるので、神の前に取り繕う必要ないんだな。言葉も選ぶ必要ないし、うーって。もう本当すいませんっていう、もうそれしか出てこないことありますよ。でも神は知ってるんですよ、私たちのことを。それでも神を求めて、神に助けを求める、その心を神は知っておられるんです。私の言葉以上に、私がその言いたいこと、私が神に伝えたいこと、そのことを神は知ってるんですよ。だから大切なのは、神の前に出ていくことですよ。この人たちは喜びがあったんですよ、二日前。でもまた、やっぱりその神に近づいて神のことを知れば知るほど、神の光が迫ってくれば迫ってくるほど、 神の正しさに近づけば近づくほど、自分の正しくなさっていうのが、自分の間違っている、その様子というのが、はっきりとわかるようになっていったんです。自分たちの罪と先祖の咎を告白したんです。神は光のような感じだから、遠くにいるとなんかよくわかんないんですよ。でも、神に近づいていったら、どんどんどんどんその自分の様子とか、この自分の持っているものとか、それが見えてくるんですよ。近づけば近づくほどね。自分のその罪とか、汚れとか、そういうのがもっと明らかになります。ただしですけど、神に近づけば近づくほど、神の本質にも近くなっていくので、神が恵み深くて、その恵みのゆえに、私たちのその罪も、汚れも、何もかも許してくださるということを知っていけるんです。なので、許しを求めてさらに近づくんです。自分の罪とか自分のその悪いところっていうのを認めたくないですよ、私たちは。いいところを出したい。ナイスガイでいたい。そしたら受け入れられるってことを知ってるからです。私の本当の私を、私の家族や私の周りの人たちに本当の私をさらけ出したらですよ、受け入れてくれないんですよ。受け入れられないんですよ。それぐらいひどいものだって分かってるから。言いたいけど、言い返してやりたいし、殴り返してやりたいぐらい、あーって怒る時もあるのに、やらないんですよ。ある意味、自制を聞かせるんですよ。愛の中に自制っていうのは入ってるんですけど、それは愛じゃないんですよ。自分を愛する愛なんですよ。ここでこんなことやったら、ここでこんなこと言ったら、人から受け入れられなくなるので自制するんです。神の愛というのは、相手の成長のために、相手のために自制するんです。その自制の、なぜ自制するかという、この動機が違います。はい。でも私は思うんですよ。こんな私をそのさらけ出してしまったら、こんな私が出てしまったらダメだ。こんなことを言ったらナイスガイでなくなってしまう。ダメダメダメ。俺を言っちゃダメだよーって自分に言い聞かせるんです。我慢するんだよーって。結局何の解決もないんですよ、そこに。でもそうしないと、私が受け入れられないからですよ。でも神は、そのままの私をさらけ出したとしても、受け入れてくださるんですよ。そもそも私のその取り繕ってるものっていうのは、神の前にはあってないようなもんです。それでも、ご自分の御子をさえ惜しまずに私に与えたんです。私のそのどん底から、私のその汚いものから、私が現れて、私がその立ち返って神に、そして神との関係の中で本当に落ち着いてられるようにです。いちいち神の前に、なんか自分がどうだとか自分がこうだとかこんなこと言った、こんなことやった、そういうことを心配しなくていいように、神がイエス・キリストを十字架にかけてくださったんです。私のその罪のための罰をイエス・キリストが全部受けてくださったんです。だから大胆に出ていくことができるんですよ、神の前に。取り繕う必要なんかないですよ。だから素直に認められるんですよ。私の本、その存在の本質から神は、なんか受け入れてくださるんですよ。私の存在の本質を。それになんかガードして、いっぱいなんかこの見えないようにして、綺麗に取り繕って、そして、付き合えるような人間関係とは全く違うんですよ。全く違うんですよ。私の何もかも知った上で、ご自分の御子をさえ惜しまずに与えてくださってるんですよ。私たち。その方のもとに私たち行くんですよ。だから、その神のことを知れば知るほど、自分の汚れとか、自分の罪とか、自分の不完全さとか、至らなさっていうのは分かってくるんだけど、その、神のこの許しとか、神が受け入れてくださるとか、それが分かるので、どんどんどんどん近づいていけるんですよ。明らかになった私の罪や汚ればっかり見てたら、前に進めないんですよ。あまりにもひどくて。だからその時に私たちの目線は、私たちの目は、神に向けるんでしょ？恵み深い神。こんなものも全部許してくださる。こんなすべてのこの罰せられるに値するような悪いものを追ってくださったイエス・キリストのゆえに見上げることができる、近づいていくことができる神を見据えてそこに進んでいくんですよ。だから、さらに神に近づいていくことができるんです。行ったらまた、わかりますよ、自分の不完全さが。でも近づいてったらまた神が許してくださるとか神が恵み深いってこともっとわかるんですよ。で、また近づいていくんですよ。またわかるんですよ。自分のことがバレるんですよ。でもまた近づいていけるんですよ。そうやって神に近づいていくんですよ、私たち。 うわーって痛いって言いながら、この許しをいただくために行くんです。もう食事も喉が通らないくらい苦しいって言いながらも、神が助けてくださるというその信仰で踏み出すんです。そしたら助けてくださるんです。もう私のその、身なりとか、神の前でですよ。そんな全く気にすることなく、神の前に出ていくことができるんです。そして彼らは、主を礼拝してるんです。1日の4分の1、24時間で計算すると6時間。6時間、主の律法の書を朗読してます。どのくらい朗読してますか？この人たちが、その与えられてるとか、手元にある、この人たちの手元にある律法の書とか、その聖書って言ったら、このモーセ五章ですけどね。それを毎日6時間、読んでるんですよ。で、その次の6時間、次はその告白して主を礼拝してるんです。大声で主に対して叫んだって。で、神の素晴らしさを告白して叫んだんです。あなたは素晴らしいって。また、神のしてくださったことを喜んで叫んだんです。こんなことしてくださってありがとうございます。感謝したんです。その上で自分や自分の先祖たちのその罪や咎を告白して、お助けくださいって叫んでるんです。だから礼拝というのは、儀式的な、形式的なものでは決してないですよ。で、現実的で、この日常の生活に即した神との関係というのが思いっきりこの礼拝というものに反映していくんですよ。形だけなのか。それとも本当にその神の御言葉を学んで、聞いて、学んで、そしてそれが自分に迫ってきて、神が、ああ、なんて素晴らしい方なんだということを賛美にしたり。で、神がしてくださったことを本当に心から喜んで神に感謝したり、賛美は祈りで。そして自分に明らかになった自分の罪とか自分の咎とか自分のその汚れとか、自分の本当にその神の前に決してその、受け入れられないような事柄を神の前に持ってって、これをお許しください。ここから私が本当にその立ち上がって、あなたが願っておられるように歩んでいくことができるように私に力を与えてくださいって、そうやって祈ること。それが礼拝なんですよ。パウロはローマの12章の一節で、その霊的な礼拝というのは何かって言ってますよね。この世と調子を合わせるんじゃなくて、神にとって何が受け入れられ、何が完全であるかをわきまえ知るために考えを一新しなさいって。そうやってその毎日の生活の中で神を礼拝できるんですよ、私たち。で、ここではその礼拝の中でレビ人たちが、おそらくここに載ってるこの名前が書かれてる人たちが交代で、そこの前にいた民も心を合わせてその主に対して叫んでるんですよ。してくださったこと一つ一つ。神の約束とそれを叫んでるんですよ。叫ぶというか、わーとかで叫んでるんじゃなくて、その大きな声でみんなの前でこれを告白してるんですよ。そうやって彼らは神を礼拝してたんです。五節からずっとこの九節の最後の方に至るまで、彼らのその賛美というか、まあ、彼らの礼拝の言葉ですよ。神を賛美して、神に対して祈る、その言葉がずっと書かれてあるんです。五節と六節。それからまた、レビ人のヨシア、カデミエル、ハニ、アシャブネア、シェレベア、ホディア、シェバヌヤ、ペタヘアは言った。立ち上がって、とこしえからとこしえまでいます。あなた方の神、主を褒めたたえよ。あなた、すべての祝福と賛美を超えるあなたの栄光の皆は褒むべきかな。ただあなただけが主です。あなたは天と天の天とその万象、地とその上のすべてのもの、海とその中のすべてのものを作り、そのすべてを生かしておられます。そして天の軍勢はあなたを拝んでおります。神は、この地上の、また天にあるもののすべてを、海にあるものも全部を創造したということに書いてあります。だから、神は礼拝されるにふさわしい方だって。で、神の皆というのは、この栄光の皆というのは、すべての祝福とすべての賛美を超えるって。神の皆というのは、モーセが聞きましたね。あの、燃える芝の前であなたのあの、お名前は何とおっしゃるんですかって。それは私はあるというものだって。で、ヘブライ語だとおそらくヤーウェっていうその発音がされるはずです。ヤーウェっていうのは神の皆ですよ。で、ヤーウェっていうのは私はある。つまり、その 私の必要のすべてなんですよ。神という方は。私はあるというものだから。私にないというものがないんですよ。だから私が何か必要な時にその必要を満たしてくださる。神はそのすべての必要となりうるというか、なるんですよ。私の必要なんですよ。だから私が何を必要としてたとしても、私はあるという方が、その私の必要をすべて満たしてくださるんです。で、そのような方は他にないって。私たちのすべての神に対するその祝福や、その賛美というのを超えるって。で、その方を、私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって、お父さんと呼ばせていただいて、この親しい関係に引き入れられてるんですよ。すごくないですか？この地上を全部作った、この存在するものを全て作った方が、私を子供として見てくださって、そして、キリストのみんなによって求めたら、私はあるという栄光に満ちたみんなであられる方が、私の必要を全て満たしてくださるんです。そのような方なので、神は礼拝されるにふさわしい方だし、天の軍勢は、あなたを、その神を、拝んでるというふうに言ってるんです。神を礼拝するには、理由があります。神が礼拝されるにふさわしい方だからです。それ以外の理由はありません。実際。でも、いろんな理由をつけたくなるんです。私に理由を探すんですよ。なんか神がこういうことをしてくださったから、なんか祈ったらなんか、病気治ったとか。祈ったらなんか必要が満たされたとか。だからやっぱ神は素晴らしいとかって言って、それを理由に神を礼拝しようとするんです。神に従えるから、その神に従っている、私が今神に従えている、その神の力が与えられている、ああ、なんて神は素晴らしいとかって言って、じゃ調子が良くなかったら、神を礼拝できないのかってことになるんですよ。そうなんですよ。実際。もし、神が良くしてくださるから、神を礼拝するという、ただそれだけの関係で神を礼拝してるんであれば、私の神との関係ってのは、そのぐらいの希薄さだから、うまくいかなくなってきたら、そもそも私が神に対して 100% 神が答えてくださるような、お願いをしてるかっていう話だから。どうぞ、私にベンツを3台ください。ベンツでなくてもいいです。しょうがないから。しょうがないから、なんか、国産でもいいです。その代わり5台ぐらいにしといてください。私に必要な、なんかこれを与えてくださいってこと。神はすべての必要を満たす方ですよ。けど私に必要以上のものを与える方ではないですよ。私がそこであぐらをかかないように。で、私が必要以上のことを神に対して願ってたとして、私のその肉から私がこうしたいから、私がああしたいから、神の考えとか関係なしに神に求めているものが聞かれなかったからといって、本来私は何も、それはもう当然なんですけど、でも、その神が私が願ったことを叶えてくださるから私は神を礼拝するという、その理由があるのであれば、私は途端に神を礼拝できなくなってしまうんです。神が礼拝、されるにふさわしい方だということは、私の云々、私がどうだということには全く関係ないんです。神の存在そのものが、この世界の全部を作られて、この世界の全てを治めておられて、全てをそのバランスを取っておられて、で全てのその時を、もう時にかなって麗しいこの神の御業が全部なされるように、全てをオーケストラしてくださっておられる神は、それだけで、私が神から何かもらうとか、受けるとか、なんか祝福されるとか、そういうの全く関係ないところでもう神はそのまま礼拝されるに値する方なんです。だから、神を礼拝する理由は私にはないです。無論日曜日だから、そんなのは理由じゃないですよ。日曜日だから神を礼拝するってわけわかんないです。じゃあ残りの6日間どうなるんですかって話。神がおられるということで、私が神のことを思い巡らすだけで、この方を礼拝するという理由がそこに存在するんです。私が神を知ってる、神を知らない、そんなの関係なしに、神という方は礼拝されるのにふさわしい方なんです。だから礼拝するんです。7節と8節。あなたこそ神である主です。 あなたはアブラムを選んでカルデヤ人のウルから連れ出し、彼にアブラハムという名を与えられました。あなたは彼の心が御前に真実であるのを見て、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ヘリジ人、エブス人、ギルガシ人の血を彼と彼の子孫に与えるととの約束を彼と結び、あなたの約束を果たされました。あなたは正しい方だからです。で、神はアブラハムを選んだって7節と8節に書いてありますね。で、アブラムをまず選んだというふうに書いてありますけど、アブラムというのは元々の彼の名前ですね。で、まあ尊いとか高くされた父という名前です。その意味です。で、アブラハムというその名前に変えたので、神が。もうあなたの名前をアブラムと呼んではならないって。あなたの名前はもうこれからアブラハムだって。で、それをあなたは多くの国民の父となるからだって。だからアブラハムというのはそういう、多くの国民の父という意味ですね。で、私たち新約聖書を与えられていますから、そのガラテヤの3章とか読んでみると、そのイスラエル人というその民族を超えてですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって、そのみんな義と認められるんだという、その祝福を、アブラハムから始めるって。だからアブラハムは、ここで書いてあるように、その彼が、彼の心が御前に真実であるのを見てというふうに書いてありますけど、アブラハムの心が神の御前に真実だったので、契約を結んだんですが、アブラハムは決して神の御前に常に正しくあり続けたのではないんですよ。ですよね。自分のあの奥さんのことを妹だとかって言って、自分の身を守るために自分の奥さんをちょっと差し出すわけでしょ？そのイシュマエルが生まれてきた時だってそうじゃないですか。奥さんのサラが、そのハガルをあてがった時に、その時にノーって言っとけばいいのに。あれは正しかったわけじゃないですよ、常に、神の前に。神の前に常に正しかった、その人なんかいないから、イエス・キリスト以外。アブラハムは、決して神の御前に正しくはなかったんだけども、常に。彼の心は、神の御前に真実だったんですよ。つまり彼は自分の弱さを認めてたし、自分の罪も認めてたし、でも神が憐れみ深くて許しに富んでおられる方で、神が恵み深い方だということを信じてたんです。なので、その神に神を求め続けたんです。その神を信じる心が、それが真実な心なわけでしょ。アブラハムが正しかったからじゃないですよ。神に対して真実だったんです。自分の非は認めるんです。自分が間違ってたことは間違ったんです。だから、神に許してくださいって。そのために、その都度その都度、神との関係をメンテナンスしてたはずです。だから、真実な心だったって。アブラハムが正しかったからとか、アブラハムが神の御前に真実な心を持っていたので、アブラハムと結んだ契約を神が果たしたんじゃないんですよ。アブラハムの家。そうじゃなくて、なぜそうなったかというと、あなたは正しい方だからって。神が正しい方なので、アブラハムとの約束というのを神は守ったんですよ。アブラハムがどうだとかじゃないんですよ。神が約束したことを神ご自身が実現したんですよ。神が正しい方だから。私たちには新約というのが与えられています。新約聖書の新約というのは、新しい、なんですか、訳ではないですよ。トランスレーションじゃないですよ。新約ってのは新しい契約ってことです。その新しい契約は、アブラハムとかじゃないんですよ。ペテロとかパウロでもないんですよ。それは、巫女であるイエス・キリストのゆえに結ばれた契約なんです、新しい契約。アブラハムと結んだ契約をですよ。アブラハムが神の前に決して常にその正しくあり続けたでないにもかかわらず、神ご自身が正しい方だからということが理由で、この契約を果たされたのであれば、約束を果たされたのであれば、罪を一度も犯さなかったご自分の御子、しかもその御子の命をかけて、この契約を実現させた、この新約がですよ、成就されないはずがないじゃないですか。行いによるんではなくて、私たちが神から正しいと認められるのか。私のすべての罪を、知らないで犯した罪も、 犯そうと思って犯さなかったその罪も、罪っていうのはその的外れって意味ですか。的外れっていうのは、その弓矢やってる人とか弓道とかでピッて、で的にから外れることを的外れって言うんです。だから、まあ、聖書の言葉で言えば、弓道をやってる人が的からピッて外したら、オリンピックは今年はないですけど、来年、弓道とか見てたら、あ、的を外しました。あ、この人罪を犯しましたっていうことですよ、結局。だ神の正しさというのが的なんですよ。そこから、その外してしまうのが罪っていうんですよ。何も、その弓道をやってる人たちっていうのは、外そうと思って外してないんですよ。外そうと思って外さないんだけど、でも間違っちゃって自分のその技量が足りなくて外すってことはありますよ。私たちもそうですよ。罪を犯すんですよ。犯したいと思って、犯そうと思ってその罪を犯してるわけじゃないけども、自分のその弱さや自分の不完全さによって罪を犯してしまうんですよ。でも罪は罪なんですよ。それが1センチずれたとしても、幅と外れだし、1キロ離しても、その、的外れなんですよ。的に当たらないってことは結局罪なんですよ。それがどんなに近かろうとですよ。関係ないですよ。罪は罪です。それもイエス・キリストが追ってくださったわけですから。許可というのはまた、今度はその自分が知ってて、これが神が願っておられないということを知っててやったり、神がその、してほしいと願っておられることを知った上でやらなかったり、意図して神に従わないようなその罪、それをトガと呼んでますけど。すらも、イエス・キリストが追ってくださった。それを信じる信仰によって神が正しいって認めてくださるんだ。私、この契約の中にいるわけじゃないですか。このことを信じたら、神がその信仰の上に私を正しいって認めてくださるって、私のなんか行いとかじゃないんですよ。日曜日に欠かさず礼拝に来るとか、そういう話じゃないんですよ。なんかたくさんの善行を積むとかそういう話もないんですよ。上納金とかそんなのもないんですよ。誰でもイエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められるんですよ。アブラハムのようにその神の前に正しいというのを続けることはできないんですよ、私たち。それでも神はイエス・キリストのゆえに、その贖いの技のゆえにですよ、そこに留まっている私たちのことを正しいって認め続けるんです。そのような私たちを神は決して捨てないんです。新約ではイエス・キリストのゆえにそれを信じる信仰によって義と認めて、そしてご自分のその子として扱ってくださって、私の罪を神は二度と思い起こさない。またここで言うアブラハムのその真実な心です。9節から15節。あなたはエジプトで私たちの先祖から受けた悩みを見、また葦の海のほとりでの彼らの叫びを聞かれました。あなたはファロとそのすべての家臣、その国のすべての民に対して印と不思議を行われました。これは彼らが私たちの先祖に対して勝手なことをしていたのをあなたが知られたからです。こうして今日ある通り、あなたは名を挙げられました。あなたが彼らの前で海を分けたので、彼らは海の中の乾いた地を通っていきました。しかしあなたは本流に石を投げ込むように彼らの追手を海の深みに投げ込まれました。昼間は雲の柱によって彼らを導き、夜は火の柱によって彼らにその行くべき道を照らされました。あなたはシナイ山の上に下り、天から彼らと語り、正しい定めと誠の律法、良き掟と命令を彼らにお与えになりました。あなたの聖なる安息を彼らに教え、あなたのしもべ、モーセを通して、命令と掟と律法を彼らに命じられました。彼らが飢えた時には、天からパンを彼らに与え、彼らが乾いた時には、岩から水を出し、こうして彼らに与えると誓われたその地を所有するために進んでいくよう彼らに命じられました。神はイスラエルの民をエジプトから導き出して、その約束されたその地に、導いたということがここに書いてあります。神はイスラエルの民の悩みを見たって、彼らの叫びを聞かれたって。で、エジプトはイスラエルの民に対して自分勝手なことをしてたんですよね。彼らを奴隷として。なので、神がその印と不思議をエジプトに行われて、そして彼らを出エジプトさせたんですよ。で、その、葦の海の前に来た時にもう、背水の陣でそれこそ。もう逃げることが、ところがなくなった時に、イスラエルの民が叫んだんですよね。 で、モーセが持ってたその杖をかざしたら、そしたら目の前の海が二つに分かれたんです。それでイスラエルの民は乾いた地を行って、彼らが救われて、そしてエジプトの軍勢が追いかけてきたんだけども、また海が元に戻って彼らはその海に投げ込まれたんです。神はイスラエルの民が進むべき道を導きました。昼には雲の柱と夜には火の柱で。で、また、イスラエルの民が守るべき定めとか、立法とか、掟と命令を神は与えました。彼が言ってるのは、それは正しい定めで、誠の立法で、良き掟と命令だって。その、イスラエルの民のためなんですよ。立法というのは。彼らが守られるために。彼らが神と、その正しい、良好な関係に留まることができる。それを与えてくださった。で、また神は、イスラエルの民の必要を満たしたって。飢えた時には天からパンを与えたし、乾いた時には岩から水を出してくださったって。本当に良くしてくださったって。それに対してイスラエルの民がどう応答したかというと、16節と17節の前半。しかし彼ら、すなわち私たちの先祖は勝手に振る舞い、うなじを怖くし、あなたの命令に聞き従いませんでした。彼らは聞き従うことを拒み、あなたが彼らの間で行われた苦しい見業を記憶もせず、かえってうなじを怖くし、一人の頭を立てて、エジプトでの奴隷の身に戻ろうとしました。で、神の命令に聞き従わなかったって、勝手に振る舞ったって。うなじを怖くする、つまり心を固くなにしたんです。神が何言っても知るかって。また、苦しい見業を記憶しなかったって。だから神がしてくださったことをその思い起こしもしなかった。で、エジプトでのその奴隷の身に戻ろうとしたって。これはそのヨシアとカレブとかを含めた、その12人の石膏部隊、そのスパイを送ったんですよね。カナンの地に。で、その12、ヨシアとカレブは、俺は行けるって。素晴らしいところだから、神に信頼して行こうじゃないかって。でも10人のそのスパイは、んな大きい奴がいたって、怖いよって。で、それで行かないって言ったんですよ。で、その時に、一人の頭を立てて、そしてエジプトに戻ろうじゃないかって言ったんですよ。エジプトは良かったのになーって。この時だけじゃなくて何度もつぶやきました。こんなんだったら奴隷の身の方がいいわって。いっぱいスイカとか食べれたし、キュウリも。ニンニクもあったし、みたいな。イスラエルのためはそうだったんですよ。神がそんな宮沢を持って導き出したの。奴隷からその自由に、その虐げられた土地から自分たちのその国を神が与えるために、場所を与えるために神が導いたの。彼らは、反抗的だったんです。17節の後半から21節。それにもかかわらず、あなたは許しの神であり、情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かであられるので、彼らをお捨てになりませんでした。彼らが自分たちのために一つの鋳物の子牛を作り、これがあなたをエジプトから導き上ったあなたの神だと言って、ひどい侮辱を加えた時でさえ、あなたは大きな憐れみをかけ彼らを、荒野に見捨てられませんでした。昼間は雲の柱が彼らから離れないで、道中彼らを導き、夜には火の柱が彼らの行くべき道を照らしました。あなたは彼らに悟らせようと、あなたの慈しみ深い霊を賜り、彼らの口からあなたのマナを絶やさず、彼らが乾いた時には彼らに水を与えられました。40年の間、あなたは彼らを荒野で養われたので、彼らは何も不足することなく、彼らの着物も擦り切れず、足も腫れませんでした。それにもかかわらずですよ。神はイスラエルの民を捨てなかったんですよ。神は真実で正しい方だから。イスラエルの民の態度によって、また私の態度によって、ご自分の態度をコロコロ変えないし、変えることができないんですよ。第二テモテの2章の13節。第2テモテ2章13節。私たちが真実でなくても、彼は常に真実であるって。彼はご自分を否むことができないからであるって書いてあります。たとえその、イスラエルの民がですよ、偶像を使って、それに仕えるような、ひどい侮辱を神に加えた時でさえ、神は民を捨てなかったんですよ。40年間、イスラエルの民を捨てず、必要を満たし続けたんです。神はイスラエルの民に対して、このような恵み深さを持って、接しておられました。神は真実で正しい方ですから、また、今までも、今も、これからも、 決して変わることのない方なので、神の私たちに対する態度も同じなんですよ。神の恵み深さや憐れみ深さや許しの神であったり、そして怒るのに遅い、恵み深いという神のご性質は私たちに対しても変わらないんですよ。もしそれが違うんであれば、神は正しい方じゃないんですよ。イスラエルの民には、なんかそうやって接するけど、私たちに、その異邦人の外人には何もなんかしてくれないみたいな。そんなの正しい神じゃないですよ。神は真実で正しい方だ。現に神は全ての人を憐れむために、ご自分の御子であるイエス・キリストを十字架にかけられたんですよ。ヨハネの3章の16節、有名な御言葉ですね。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたって。世っていうのは全ての人を含みますよ。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためだって。神は一人として滅びることを願ってないんですよ。私は願いますよ。倍返しや、十倍返しを。仕返ししたいっていうその自分の思いがムクムク出てくるときいっぱいありますよ。神は、ご自分に対してどんな侮辱を加えようと。神に対して、イエス・キリストに対して唾吐いた奴がいますからね。イエス・キリストをぶん殴った奴がいますからね。イエス・キリストの手を思いっきりその掴んで、その手に釘をぶち込んだ奴がいますからね。その人たちのためにイエス・キリストは苦しんで死なれたんですよ。それと同じようなことをする私のために、苦しんで死なれたんですよ。私が滅びることなく、終わりの日によみがえって永遠の命が与えられるためです。第2ペテロの3章の9節。第2ペテロ3章9節。主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。神はすべての人が悔い改めに進んで、滅びないで、救いを得ることを願っておられるんですよ。だってそのためにイエス・キリストのことをお答えになったんだから。ヨハネの6章の37節。ヨハネ6章37節。父が私にお与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。神は私のことを、あなたのことを決して捨てないんですよ。私がどんなんであったとしても、神は決して捨てないんです。問題は私が神を捨てるんですよ。悪魔はいますよ。私にいろんなその思いを入れてくるんですよ。お前は無理だって。信じたって言ってももう信じてないだろうって。だってこれもしてないし、あれもやってないし。あの人と比べてみろよ、お前。やる気あんのかって。そして私がイエス・キリストのことを信じたのにもかかわらず、その信じたということを否定してくるんですよ。いや、信じてないよって。簡単に。だってこれもしてないし、あれもしてないだろって。そして私が、この時に、このイスラエルの民みたいに心刺されて、もう食事も喉を通らないぐらい自分にその絶望して、ああ、なんてことだって。私は本当に神のことを信じてたのに、イエス・キリストに従いますって言ったのに、それをすっかり忘れてたって。なんてひどいことしたんだって。で、神に侮辱に侮辱をその加えてしまったって。恐ろしいことをしてたなって。そのことに気がついて神の前に行きさえすればですよ。ごめんなさいって。それ許されるのに、悪魔はその許されるというその情報を私から抜き去るんですよ。盗むんですよ。そしてできてないことだけをどんどんどんどん責めて、本当に私が神を信じてないとか、やっぱり救われてなかったとか、そのように思い込ませるんです。そして私が最終的にどうなるかというと、私はもう神なんか信じてないんだ。私は結局ダメだったって言って、私が神を捨てるようにするんです。神の方で私を決して捨てないのに。イエス・キリストに唾かけた人どうなったかわかりませんし、イエス・キリストを思いっきり殴った人や、イエス・キリストに実際にその釘を刺した人がどうなったか私はわかりません。けどその人たちがもしイエス・キリストのことを信じたなら、その人たちは許されていて、天国で会うことができますよ。 だって神は真実で正しい方だから。私の正しさとかには関係ないんですよ、私の救いって。私が自分の神の罪深さを認めて、神のその基準に照らし合わせてですよ。外れてることを認めて、神の前に戻っていくんであれば、誰でもですよ。救われるんですよ。だって神は全ての人を憐れんでくださって、全ての人が救われるんです。イエス・キリストを十字架にかけたわけです。22節から25節。あなたは彼らに王国や国々の民を与え、それらを領地として割り当てられました。こうして彼らはシホンの地、すなわちヘシボンの王の地と、バシャンの王、オグの地を占領しました。あなたは彼らの子孫を空の星のように増やし、彼らの先祖たち、入っていって所有せよと言われた地に彼らを導き入れられました。こうしてその子孫は入っていってその地を所有しました。あなたは彼らの前でこの地の住民、カナン人を屈服させ、これを彼らの手に渡し、その王たちやそのこの地の人々も渡して、これを思い通りに扱うようにされました。こうして彼らは城壁のある町々と肥えた土地を攻め取り、あらゆる良いものの満ちた家、鳥、井戸、ぶどう畑、オリーブ畑、および果樹をたくさん手に入れました。それで彼らは食べて満腹し、肥え太って、あなたの大いなる恵みを楽しみました。神はイスラエルの民に、こんなにそのひどいことをしたのに、その約束を果たして、約束の地を所有、相続させました。だからここで書いてるその、肥え太ったとかっていうのは、それはいい意味で使ってるんで、なんていうんですかね。悪い意味じゃないんですよ。本当にその、神の大いなる恵みを楽しんだということが書いてあります。で、26節から31節ってまでっていうのは、読んでたらイライラします。私のことだから。神がこんなに良くしてくださってるのに、こいつらと言ったら、神に従うどころか、神を侮辱して、神に聞き従わないんですよ。だからイライラします。自分のことを棚に上げてイライラします。だから、第二歴代史と一緒ですよ。ここはもう全部、茶色と、私の聖書は茶色とオレンジです。茶色っていうのは、もう悪いのが出てきたら、茶色を私書くんですよ。鉛筆でね。神の恵みが出てきたら、オレンジを引いてるんですけど。だからここずっと、茶色、オレンジ、茶色、オレンジ、茶色、茶色、オレンジ、オレンジみたいな、そんな感じです。26節から31節。しかしあなたは、しかし彼らは反抗的で、あなたに反逆し、あなたの律法を後ろに投げ捨て、あなたに立ち返らせようとして彼らを戒めたあなたの預言者たちを殺し、ひどい侮辱を加えました。そこであなたは彼らを敵の手に渡され、敵が彼らを苦しめました。彼らがその苦難の時にあなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの大いなる憐れみによって彼らに救う者たちを与え、彼らを、敵の手から救ってくださいました。しかし一息つくと彼らはまたあなたの前に悪事を行いました。それであなたは彼らを敵の手に委ねられ、敵が彼らを支配しました。しかし、彼らが立ち返ってあなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの憐れみによって、たびたび彼らを救い出されました。あなたは彼らを戒めて、彼らをあなたの律法に立ち返らせようとされましたが、彼らは勝手な振る舞いをして、あなたの命令に聞き従わず、もし人がこれを行うなら、これによって生きるというあなたの定めに背いて罪を犯し、肩を怒らせて、うなじを怖くし、聞き入れようとはしませんでした。それでも、あなたは何年も彼らを忍び、あなたの預言者たちを通して、あなたの霊によって彼らを戒められましたが、彼らは耳を傾けませんでした。それであなたは彼らを国々の民の手に渡されました。しかし、あなたは大いなる憐れみをかけて、彼らを滅ぼし尽くさず、彼らを捨てられませんでした。あなたは情け深く、憐れみ深い神であられますから。反抗的な民と茶色い民と、オレンジ色の恵み深い神のこのサイクルが出てくるんですよ。こうやって。それなのに、民は神に反抗的だった。だそうすると、神はその苦難を与えるんですよ。自分で蒔いた種を刈り取らせないと、全部その神が、全部恵みで、彼が悪かった、ああ、もうダメだっていうふうに思わせないで、全部その自分が、この、お尻を拭ってたとしたら、民は本当にその苦しんで自分がダメだっていうことを、に気がつかないんですよ。前も話したと思いますけど、私もこれ聞いた話ですけど、 アメリカで実はあった話で、その、自分の息子がね、悪いことをして、そっち刑務所に入るって。で、刑務所に入るたびにお母さんがお金払って、保釈金払って、出てきてって、毎回これを繰り返してて、何回も何回も。で、ある時にこの人は結局自殺したんですよ。母親は良かれと思って保釈金払ってるけど、でもこの人は結局自殺したんですよ。この両親の呵責に耐えられなくなったんです。悪いというふうに思わないから、それ悔い改められないんですよ。またやっちゃうんですよ。でもそしたら、その母親が助けてくれるから、それに対してもなんか悪いって思いがする、入ってくるんですよ。でも助かるから、イエーイってなって、また同じことをやるんです。これ繰り返すんです。でも、耐えられなくなったんですよ。で、悔い改めるということは、苦しみを通過するんですよ、必ず。痛い思いしないと、悔い改められないんですよ。私の態度が変わったのは、神に対して。私の言動が変わるのは、めちゃくちゃ痛い思いをするからですよ、神の前で。そうじゃなかったら、変わらないんですよ。悔い改めさえしないんですよ。ごめんなさいって言葉では言うけども、私の態度は絶対に改まらないんですよ。どんなに人を傷つけても、どんなに自分が傷ついても、本当に、うわぁ、やばいっていう、この、ダメだーっていう、食事も喉通らないような、神を頼らないと私はもうダメだっていう、そういうこの気づきが与えられないと、神は本当に求めたりしないんですよ。神は必要に応じて私たちに刈り取りをさせます。しかもそれは自分で蒔いた種ですからね。当然です。でも苦難の時にはその主を求めようって。で苦難があるのは私たちに与えるのは何のためかというと私が苦しんで神がうわざまみやがれというそのシチュエーションを作るためじゃないですよ。私が苦しんで神に対してお助けくださいという声を上げるためですよ。そしていかに自分が愚かで自分が無力なのかということを神の前に知って、そうかって。神に確かめさえすれば神が助けてくださるのかって。これをやらなければ私はその良い実で、良い実をたくさんその受け取ることができるのかって。でそれを何度も何度でもですよ。私の益となるために私がその苦しいのを通過することを神は許可されます。イスラエルの民もそうですよ。痛い思いをして、神を叫び求めて、また反抗して、また痛い思いをして、またってこれが繰り返されるんですよ。ずーっと同じことで。一息つくと彼らはまた神の前に悪事を行ったって。でも神は、それを、でも、その彼らに対して恵み深くあられたんです。何年も彼らを忍んで、彼らに悔い改める機会を与えて、彼らを憐れんで、彼らを滅ぼし尽くさず、彼らを捨てなかったんです。神は、情け深く、あれ深い方だ。このことを、このネヘミヤの時代に生きてた人たちは、この創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、そして新命記を読んで理解したんですよ。新約なんかないんですよ。イエス・キリストがお生まれになる400年から500年前だから。それでも、このモーセ五書で理解するんですよ。だから聖書どこ開いても、神の恵み深さや憐れみ深さと、神のご性質について、許しについて、信仰によってその救われるということについて書いてあるんです。32節から37節。これはもう告白と祈りですよ、彼らの。彼、私たちの神、契約と恵みを守られる大いなる力強い恐るべき神を、アッシリアの王たちの時代から今日まで、私たちの王たち、私たちの司、祭司、預言者たち、また私たちの先祖と、あなたの民全部に降りかかったすべての困難をどうか今小さいことと見なさないでください。お助けくださいって。私たちに降りかかってきたすべてのことにつおいてあなたは正しかったのです。あなたは誠実をもって行われたのに私たちは悪を行ったのです。私たちの王たち、司たち、祭司たち、先祖たちはあなたの律法を守らずあなたの命令とあなたが彼らに与えた警告を心に留めませんでした。彼らは自分たちの王国のうちとあなたが彼らに与えたその大きな恵みのうちに、またあなたが彼らの前に置かれた広くて肥えた土地のうちにありながら、あなたに仕えず、また自分たちの悪い行いから立ち返りもしませんでした。ご覧ください。私たちは今奴隷です。あなたが私たちの先祖に与えて、その実りとその良いものを食べるようにされたこの地で、ご覧ください。私たちは奴隷です。 私たちが罪を犯したので、あなたは私たちの上に王たちを立てられましたが、その王たちのために、この地は多くの収穫を与えています。彼らは私たちから、私たちの体と私たちの家畜を思い通りに支配しております。それで私たちは非常な苦しみの中におります。助けてくださいって。神がその、どのような方かということを理解した上で、助けを求めているんです。私たちの神だし、あなたが。契約と恵みを守るし、大いなる力強い恐るべき方だって。イスラエルに対して正しいことを成し続け、イスラエルに対して誠実を持ってことを行われる方だって。どうか私たちを助けくださいって。また自分たちがどのようなものであるかということを理解した上で、助けを求めているんです。神に対して悪を行ったって、立法を守らなかったし、命令も警告にも心に留めなかったって。大きな恵みを、神からの恵みを大きく豊かに味わっておきながら、神に仕えもしないし、悪い行いからも立ち返りもしなかった。だから今、苦しみの中にあるんだって。そのことを正直に認めてるんですよ。でも、こんな私でさえも神は受け入れてくださるということを、言葉を読んで、聞いて、教えてもらって、理解したんです。なので神の前に出てってるんですよ。私たちは今奴隷の地だって。約束の地にいながら、神が私たちに与えると言ったこの土地にいながら、ペルシャの奴隷で、ここでその生じたその産物も、私自身も、家畜も、全部そのペルシャの王様のものになってしまってるって。私たちの上に降りかかった困難を、どうか今小さいことと見なさないでください。私たちを憐れんでください。38節。これらすべてのことのゆえに、私たちは固い盟約を結び、それを書き記した。そして私たちの司たち、レビ人たち、祭司たちは、それに印を押した。で、彼らは、その、恵み深い神を知ったんですよ。そして、決断したんですよ。決めたんですよ。神に従うってこと。これから先は、神に従うってことを決めたんですよ。私たちも同じですけど、神の恵みを知って、神がどのような方かということを知ると、決断ができるんですよ。神に従うという。決断のための決断は、決断じゃないです。よし、神に従うぞって何にもなしに神に従おうとしても無理です。彼はどんなに神が良くしてくださっていて、どんなにその神が私のことを受け入れてくださっていて、どんなに恵み深い方なのかということを知ったので、よしって一歩踏み出すことができたんです。それもないのに、神に対して、おし、私これやりますとかって無理ですよ。私のその人生の中であまりにも、神に従うということを、その命令を守るということを、その自分に命令として課して、どんだけ失敗したか。私基本、三日坊主なんですよ。自慢にも何もならない話です。だから、三日経ったらなんか自分の中でもうやっちゃったみたいな感じになって、それで、なんか、ダメなんですよ。進んでいかないんですよ。自分の力ってそんなもんだから。でも、たとえ自分の力で頑張ってそれを続けたとしてもですよ、そこに喜びなんかないんですよ。苦しいんですよ。今日もこれやんないといけないかとか。明日にこれ回してしまったらちょっと大変だなとか。それでしかないんですよ。本当にその神の恵みを知って、そして神のその私に対する愛を知って、私がどれだけのその恵みと祝福を受けることができているのかっていう、それが分かってくると、私心に決めることができるんです。この方に信頼を置いて、この方にしてもらう。何よりも先に、何かする前にですよ。私たちが必要なことというのは、神の恵みを知ることです。福音を知ることです。十章はめっちゃ飛ばしながら行きます。一節から27節っていうのは、全部で、84人出てきます。祭司とかレビ人とか頭たち。この人たちがその署名したんですよ。この神に従いますという、この決断した、私たち決断しましたという、その、名前を、自分たちの名前を書いたんですよ。で、28節から29節を見てみると、その他の人たちもみんな、この誓い、呪いと誓いに加わったと書いてあります。神に従うということを誓い、神に従わなければ呪われるということも誓ったんですよ。だから、呪いと誓いに加わったっていうのは、そういうことです。彼らみんな、そのリーダーたちだけじゃなくて、 その他の人たちもみんな神のことを聞いて、よし、この方に信頼を置いてこの方に従っていこうと。そう決めたんです。決断できたんです。神について知ったから。で、残りの30節から最後の39節というのは、この盟約、この契約の内容です。30節。すなわち私たちの娘をこの地の民たちに嫁がせず、また彼らの娘を私たちの息子にめとらない。でも簡単に言うと、純潔を保ちますということです。でも純潔っていうのは、その別になんかイスラエル人至上主義みたいな話じゃないんですよ。何かというと、神への従順や神への奉仕が妨げられないためですよ。それが一番楽だから。お互い分かってた上で神に従いましょうっていう同士が結婚してた方が絶対にやりやすいから。だから、神に対するこの、誓いますと、神に従いますといったことを、これから先も自分の子供たちも、しっかりと守るために、イスラエルの民は、イスラエルの民だけで、家庭を築いていきますということを言っています。当時はお父さんお母さん、まあ、基本父親が決めますからね。その自分の子供たちの結婚相手って。だから今はそういうことでは基本ないので、自分たちで決めていく必要があるんですよ。神への奉仕や神への従順が妨げられないために、その家庭を作っていくっていうことね。31節。たとえこの地の民たちが安息日に品物、すなわちいろいろな穀物を売りに持ってきても、私たちは安息日や聖日には彼らから買わない。また私たちは7年目には土地を休ませ、すべての負債を取り立てない。安息日を守ること、そこではその売買しないこと、土地を7年に1回休ませること、で、すべての負債というのは取り立てたりしないということ。で、そのことを誓いました。もうちょっと読み進めます。32節と33節。私たちの神の宮の礼拝のために、毎年、シケルの3分の1を捧げるとの命令を自分たちで定めた。これは、並べ備えるパンと、ジョークの穀物の捧げ物、またジョークの全焼の生贄、また安息日、新月の祭り、礼祭の生贄、聖なる捧げ物、またイスラエルの贖いをなす罪のための生贄、さらに私たちの神の宮のすべての用途のためであった。これは自分たちで自発的に決めたんです。この神の宮の礼拝のために献金するって。この1年に、毎年、1年に1回、シケルの3分の1を捧げるって。それを自分たちで決めた。で今度は、その律法に記されている通りにやるってことを決めています。34節から37節の全般。また私たち祭司とレビ人と民とは、律法に記されている通り、私たちの神、主の祭壇の上で燃やす焚き木の捧げ物についてのくじを引き、毎年定まった時に、私たちの父祖の家ごとに、それを私たちの神の宮に携えてくることに決めた。また、私たちの土地の初なりと、あらゆる木の初なりの果実と皆、毎年、主の宮に携えてくることに決めた。また、律法に記されている通り、私たちの子供と家畜の遺語、及び私たちの牛や、羊の遺語を私たちの神の宮に、私たちの神の宮で仕えている、祭司たちのところに携えてくることに決めた。また私たちの初物の麦粉と私たちの奉納物及びあらゆる木の果実、新しい葡萄酒と油を祭司たちのところに、私たちの神の宮の部屋に携えてくることにした。ここに書いてある通りです。今度はその律法に記されている通り、その神に対してその捧げ物を携えて、主の宮に行きますということを決めています。で、次はその10分の1の話が出てくるんですけど、土地の10分の1をそのレビ人たちのものにするし、また、その作物をの10分の1をレビ人たち、これは神に仕えている人たちで、その、相続する土地を持たない人たちですけど、その人たちに、あげますということですね。また私たちの土地の10分の1はレビ人たちのものにした、ものとした。レビ人が彼ら自身で私たちの農耕をするすべての町からその10分の1を集めることにした。レビ人が10分の1を集めるとき、アロンの子孫である祭司がそのレビ人と共にいなければならない。レビ人はその10分の1の10分の1を私たちの神の宮へ携え上り、宝物蔵の部屋に収めなければならない。だからレビ人ももらったものの10分の1をその宮に収めるということになります。で、この部屋に39節。イスラエル人とレビ人たちは、穀物や新しい葡萄酒や、 油の奉納物を携えてくるようになっているからである。そこには聖女の器具があり、また当番の祭司や門衛たちや歌うたいもいます。いる。こうして私たちは私たちの神の宮をなおざりにしないのである。神の宮をなおざりにしないということも誓ったんですよ。これらすべての誓いというのは、やらないといけないからというよりも、本当にその神が何をしてくださったかということを知って、神がどのような方かということを知って、神に対する感謝と喜びを持って、その神に対する応答として、彼らはこの誓いを誓ってるんです。最後、第一ヨハネの4章、10節。9節から11節までをお読みします。第一ヨハネの4章の9節から11節。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。私が神に従う理由というのは、私ではなくて神がまず私のことを愛してくださったという、その神のご性質、神の私たちに対する、私に対する愛によるんです。私が神を愛したから、神がお前はいい子だなって言ってよくしてくださったんじゃないです。私が神を愛する前に神が私のことを愛そうって決めてくださったんです。私だけじゃなくて全ての人を憐れもうとして、私を含め、御子イエス・キリストを与えてくださったんです。そこに愛があるって。私の罪が許されて神の前に正しいと認められるために必要であった、その生贄として神はイエス・キリストをこの世に使わせたんですよ。十字架にここに神の愛があるって。この十字架のことを知って、神が私に対する愛を知って、なんてありがたいってなるので、私たちもまた互いに愛し合うではありませんかって。互いに愛し合うっていうのは神の命令ですよ。神に従うということは、神が私のことを愛してくださったという、この私に対する愛を、恵みを理解するからですよ。こんな良いものを受ける資格のないものに、神がこんなに素晴らしいものを与えてくださったということを受け取るから、神に対してこれをやろうって、神に応答、神の愛に応答してこうしようって、これをしないでおこうって、そうなるんです。やんないといけないからっていうのは、弱いですよ。なぜかというと私は弱いから。自分の力のあるところまでしか神に従えないです。神に従い続けるなんて絶対にできないです。で、私たちは失敗するものです。そうやって。ここで確認したのに、不思議と、あのドアを出ると。魔法がと、いや、魔法じゃないです。なんか意識がバーンとなくなるんですよ。そして、日常生活に戻るんですよ。日常生活も、教会生活もそんなんないのに。私たちの24時間は、神に対するその礼拝ってなり得るんですよ。そうなるように考えを変えなさいって、パウロは言ってるんですよ。それが本当の礼拝だって。神は本当にそうやって礼拝するには、神の私に対する私たちに対する愛を知る必要があります。それを思い巡らせている必要があります。そしたら私たちの心の内に神に対する感謝が出てきて、神にその信頼するという信仰が与えられて、少しずつ神に対するその応答が出てくるんです。神に近づいていけば行くほど、神に対する応答が出てくるんですよ。愛を知るからね。そうすると自分のできなさ加減っていうのが分かるんですよ。でも、その時に、その神を捨てるんじゃなくて、逆に神にすがって、神に助けを求めるから、許されるというその体験をするんですよ。イエス・キリストの愛というのは私たちの理解を超えるって。人知を遥かに超えてるって書いてあるんですよ。体験するしかないんですよ。神、イエス・キリストの愛を知るには。許されたという体験。それを積み重ねていくんです。そしたら神がこんなにも私のことを愛してくださった。だから神に従っていこうという、その動機が励まされて、その力が与えられて、より神に従っていくようになるんです。近づいていけばいくほど自分のできなさ加減がわかるのに、もっと近づいていけるんです。そのできない私をも神は受け入れてくださるからね。だからそのままの、ありのままの私で、恵み深い神の前に出ていくことができるんですよ。それがクリスチャンライフです。 それが私たちの歩み方です。だから平安があるんですよ。できる、できないじゃなくて。神が私のことを愛してくださって。だから大丈夫だって。今週一週間、本当にイエスキリストのことを、また神のことを覚えていられますよ。先週よりも、一分でも長く、神を礼拝していられますよ。日常生活で。なります。天のお父さん、あなたが本当に恵み深い方で、私を憐れんでくださり、私に良いものを満たして、私に良いもので満たしてくださること、私を良いもので満たしてくださる方であること、ありがとうございます。そんな方であるのにも関わらず、私はあなたのことを捨てて、自分勝手なことをやって、あなたが願ってるとか願ってないとか、そんな考えもしないで、自分の突発的な行動であったり、自分自己義とか、人情とか、そういうので動いたり、または、その本当にその自分の中にある苦い思いとか、自分の本当にその、許せない思いとか、そういうので、その自分が支配されていくことが多々あります。本当にどうぞお許しください。あなたのその素晴らしさを見続けて、あなたに応答していくことを励まし続けられますように、どうぞ私の歩みをお助けください。お願いします。ここにいる一人一人のあなたに対する歩みをお助けください。あなたの前に、本当にこの不完全なゆえに罪を犯してしまいます。犯したくなくても、その的を外してしまうことがたくさんあります。どうかその時に、本当にその悪魔の声に、を聞いて採用することがないように、私は向いてないとか、救われてないとか、私は、神は私のことを知らないとか、なんかそうやって、私がそのあなたのことを捨てようとしてきます。そうやってその策略を張り巡らして、私の弱いところ、私たちの弱いところを思いっきりついてきます。でもどうぞその時に、あなたが恵み深い方で、憐れみ深い方だということを思い起こすことができますように、私に与えてくださっている、与えられている聖霊が、私の横、私たちの横におられるその聖霊が、私たちに正しい情報を与えてくださいますように、そしてあなたに立ち返ることをその時に選択できるように、どうぞ私にお助けください。どうぞ今週一週間、イエスキリストのことを覚えていられますように、恵み深いあなたのことを覚えていられますように、そして先週と比べて、もう1分でも1秒でも、この日常の生活の中で、あなたを礼拝する瞬間を与えてくださいますように、お願いします。お願いイエスキリストの御名によってなります。アーメン。